大島博之牧師によるメッセージ、タイトルは心から願うべきことです。よろしくお願いします。
今日市川八幡教会の皆様と一緒に礼拝を捧げることができて本当に感謝しています。いつも私たち福島主の足跡教会のことを覚えてくださって、支えてくださって、励ましてくださる大きな恵みを感じながら遠い福島の地で礼拝をしています。昨年8月に新しい教会堂ができました。とっても素敵な場所で、福島イオンっていうスーパーなのかな、福島では唯一そこが大きなデパートなんですが、福島イオンから徒歩1分なんですね。で今は私たちできたばっかりなので、イオンのそばの教会ですってそう言ってます。多分あと10年ぐらいだったら、あの教会のそばのイオンですってイオンさんが言ってくださるんじゃないだろうかなと勝手なことを言っているんですが、あの駐車場の心配がありません。まあ、教会の敷地の中にも多分詰めると12、3台止められるぐらい、敷地200坪に教会堂を建ちました。でもそれ以上の人が来たらどうするかっていうと、イオンの駐車場に止めてください、だいたい1000台ぐらい止められますので、仙台ぐらいで、実は再来年にですね、そのイオンの隣にイオンタウンっていうのができることになりまして、6000台の駐車場が完備されるそうです。私たちの教会50席なので、ちょっと6000台の収容できるまではないので、早く建て直さなきゃいけないと思っておりますが、まあ、そんな冗談を覚えながら、ようやく教会堂ができました。私は福島に来まして8年が過ぎて、今9年目になったんですが、招かれた当初、実は住む場所がありませんでした。街道はもちろんありませんでした。皆さんご承知の方もあるかもしれませんが、福島主の足跡教会の前にあった福島朝日町教会で起こった大きな痛みの出来事があって、そして教会が離散をして、残った大人10人、子ども10人の方々が名前を変えて、福島主の足跡キリスト教会と名前を変えて、そして自分たちで礼拝をしたいという願い、前の教会は前任者が近くにいるものですから、そこに行くことができないので閉鎖をして、教会員のお家を礼拝場として、毎週日曜日、水曜日、2回の集会をそこで行っていた。その時に吉高先生、常務理事で、この福島の出来事を何とか解決するために労を取ってくださり、2年間埼玉から福島に通い、牧師として過ごされたという関わりの中で、こうしてその後も市川八幡教会の皆様と私たちの教会とのつながりや交流が始まっていったと理解しています。そんな大人10人、子ども10人、教会員、接骨院をしている教会員の2階、8畳のリビングと隣接する8畳の子ども部屋、日曜日と水曜日、それを取っ払って16畳にして、そしてちょうど8畳と8畳の間のこの襖がある部分、そこに書面台を置いて説教すると、そんな形の礼拝が守られておりました。私が招かれた時には牧師館という概念もありませんでした。なかったので、前任の教会にお願いをしまして、1ヶ月住まわせてくださいと。ですから、あのもう福島市の足跡教会の牧師だったんですが、前の教会申し訳ないけど、その牧師館に1ヶ月いさせてもらって、日曜日になると新幹線で福島に通って、礼拝を終わった後に不動産屋さんに行って住む場所を確保する。今ネットがありますのでね、事前にこう調べて、でその不動産屋さんに行って、あのネットに出てた物件どうでしょうかって言ったら、あ、一昨日決まってしまいましたっていうのが何回もありまして、結局1ヶ月って4回日曜日しかないので、4回の日曜日旅ごとにそれをしていたんですが、まあ、最後に最後決まったところが以前住んでいたところです。大変いいところでした。一戸建て、駐車場付き、だいたい4台ぐらい止められて、福島駅西口から徒歩15分、なんか不動産屋さんの物件のようですけど、 とってもいい場所でした。 4LDK 4つも部屋だったんですね。でそこでじゃあ礼拝もできるかなと思ったんですが、教会の人たちが牧師館っていう、あるいは牧師が住んでいるということだけでももう嫌な気持ちになっちゃうので、まあ、そこは先生どうぞ住んでくださいと。で相変わらず教会のうちでずっと礼拝していました。この礼拝が約10年、そして外部に、個人のお家での礼拝ですから外部に知らすことができません。ひっそりとその時時間になると集まって、同じメンバーが同じように同じ場所で礼拝を続ける、これをずっと続いてきた、まあ、そんな中で私着任してから前の朝日町教会の敷地を売却して新しい教会を作りましょうっていう動きになりましたので、まあ、早速売却の手続きと同時に売ってから次の場所を探すのでは遅いので売却と新しい土地の購入両方いっぺんにやろうということで、不動産広告のチラシを見て150坪以上建物がついていたらもうそれをリフォームしてやろうと、まあ、なかなかお金がありませんでしたのでそんな風にして考えていて活動していたところ、今教会が建っている場所が降って湧いたように現れ、しかも土地が半額で出た、まあ、なんで半額かと言いますと事故物件だったんです。もともと地元の人が住んでいて200坪の土地に1軒のお家がお一人で住んでいた。でその方車椅子の生活をされていたんですが、火事で逃げ遅れてその方亡くなられたんです。でこういう事故、これ事故になるんですが、こういう事故がありますと事故物件という評価がついて、ちゃんと説明をしてこんな形でここで亡くなりました、でそれは半額になる、でそういう広告をですね、実は こんなちっちゃかったんですけれども見つけて、場所が概略書いてあったのでこれいい場所だ、ですぐにその日の日曜日の朝だったんですが、その日の礼拝の前あとですね、教会の人にこういう土地が出てるんだけどもって言ったら、皆さんも、まあ、地元の人ですから土地勘もありそれはいい場所だ、まあ、ついては買おうと。で、まあ、そこで、まあ、10人しかいませんからそこですぐどうするって言ったら買いましょうっていうことになって、そこを抑え、そして今の街道建築になりました。まあ、そこに行くまでにまだ紆余曲折がありまして、ちょうどコロナの時期でなかなか前の教会の場所を売れたらそれを原資にして新しい場所を買い新しい教会を作ろうということでしたので、まず売れなきゃいけないんですね。前の教会は歴史が70年ぐらいある、福島に拠点として仙台の教会が開拓伝道して始めたところです。とても立派ないい場所、400坪もあって幼稚園もあって100人から入る街道もあって新しい牧師館もできていたのに、このトラブルでそれを全部閉鎖してそれを凍結させていたところ、ですから400坪をどう買ってもらうかっていうことも考えながらコロナの時期を過ごし、なかなか売れない、もう手はつけてあるのに売れない、まあ、そんな状況の中で不思議な導きである会社が買ってくれました。福島市内のビルメンテナンス会社、この会社が1億円で買ってくれました。おお。でも全部使えないんですね。ごたごたがあった時に、幼稚園を休園したり、あるいはさまざまな事柄の返済に充てるというので、土地が売れたら3000万円返してねってバプテスト連盟から言われていたので、1億円で売りますと3000万円をお返しして残りの7000万円で、新しい土地に新しい教会堂を建てようということで進みましたが、ちょうど土地を取得してさあ建築設計を始めてという時にロシアウクライナ戦争が起こり、外国資材が入ってこず建築資材が高騰し、建築費自体がもう値がつけられない、見積もり出してくださいと言っても今月と来月のは違うっていうようなそんな状況でした。それでも手持ちのお金はこれしかないっていう中で、土地代に3000万円、建物に4000万円、この4000万円は牧師館付き、そしてそこで将来を見通し自立できる建物にするには 礼拝堂の椅子は50席、50人最大でできる、そんな、そして会議ができる部屋とか、最初いろいろ考えたんですが、結局予算が限られている中で、選択して最終的に決定したのは礼拝堂50席、これは確保いたしました。ただし、あとの付帯施設は、4畳半の台所、7.5 畳の事務室、牧師室、トイレ3つ、これが教会の建物になりました。そしてそれに付随する牧師館ということで、これで行きましょうというふうになって、4000万円で行けるはずだったんですが、最終的には5000万円になりました。でも10年かかってようやく自分たちの場所が得た。ただ10年間本当に外の人が来ない礼拝でした。まあ、来たのは私たち夫婦ぐらいで、時々電話かかってくるんです。福島に来ましたから礼拝に出たいと思うんですっていうと、ちょっと聞かないといけないんですね。どうやってお知りになりましたかとか、どちらの教会の方ですかとか、教会って、なぜかというと前の牧師家族ないしは前の人たちの関連者が来てまたごちゃごちゃにされるんじゃないかっていう恐怖がずっとあったからです。まあ、そんな中で新しい教会できて、できた時にね、皆さんに申し上げたんです。人来ますよって。新しい人来ますからね、教会ができたらって、みんなドキドキしてますって、最初のうちはまだ建物概略しかできない頃はドキドキしてるんですが、新しい人来るんですかなんていうことを言っていたんですが、実際に街道立ちました。来るんですね、本当に新しい人が。特に最近外国籍の方がお見えになります。フィリピンの方、アフリカの方、今一緒に礼拝しています。先週の日曜日、このフィリピンの方々の中の2人初めてバプテスマをお受けになりました。一つ一つ嬉しい出来事と、一つ一つ新しい出会いが教会の中で起こってるんですね。痛みを受けて苦しみを受けたことってそんなにすぐには癒されません、残念ながら。街道建築をしますとどうしても資金面で困難が生じます。普通でしたらみんなで力を合わせて建築献金しよう、そして足りなければバザーをやって少しでも収益を上げようっていうことが考えられるので、ちょっとちらっと言ったんです。バザーやってみますって言ったら、もうちょっと顔こもって、バザーですかって言われて、もうその瞬間に、あ、この人たちきっとバザー嫌なんだろうなと思ったら、いやもう結構です、大丈夫大丈夫です、頑張りましょうね。でしばらくすると設計した人がですね、ロゴを作ってくれたんです。教会のシンプルな素敵なロゴで皆さんに見せた。もういい、素敵ですね、このロゴいいですね、いいでしょう、じゃあ T シャツでも作りますかって言ったら、前の教会で散々作らされて買わされたので、もう T シャツもポロシャツもいいですって言われて、ああ分かった分かった。どこに虎の尾があるか分からないんですが、でもそういう傷を受けている人たち、それでも今喜んでいます。自分たちが前の教会の痛みを受けながら、でも礼拝をしたい、イエス様を中心に礼拝したい、それまでは牧師が中心で牧師家族によっていろんなことが決められて、知らないうちにいろんなことが起こっていたけれども、やっぱりイエス様を通して神様中心だよねって言って、自分たちで集まって、とにかく集まる場所を得て礼拝した、その思いが続いていく中で私も加えられて、そしてやっぱり自分たちが活動できる場所欲しいよね、そんな祈りや願いが形になりました。形になったところに入ったら、今度は教会になるよねっていう話をしています。建物は教会です。そこにいる人たちもクリスチャンです。イエス様を信じて毎週礼拝を捧げています。でも教会になろうよ、改めてイエス様中心で行こうよ。そうなんです、そんなことは当たり前だ、みんなもそう思っている。だけど当たり前のことをちゃんと当たり前にしていきましょうよって今みんなと話し合っています。イエス様中心でしょって、そうですよね、何でもないからそうですよねって言えるんですが、足跡の教会の最初のメンバーたちは それが当たり前じゃなかったところにいたので、当たり前ですよねって言ったら本当にそうですって、アーメンと心の中で言いながら続けて今も活動しています。お、今日も新しい人がいる、あ、こんな人が来てる、なんていうことを毎週の礼拝で喜び合いながら進めている、そんな状況にあります。福島に来て9年経ちましたが、一つ一つがそうしたイエス様の出来事に触れている、そんな日々です。そしてこれからもそうだろうと思うんです。思いもよらなかったことが起こる、お祈りして願い求めたことが数年経ったり、あるいはもっと先に実現するかもしれない、もしかしたら今手に触れていないかもしれない、でもその祈った言葉らが確実に現実になっていく、そんな意味をこの8年9年進めてきています。足跡の人たちと私は思うんです。教会ってすごいって、祈ったって何になるんですかってよく言われるんです。先ほども戦争の場面のいろんなところに紛争が起きている、その状況を知った私たちはそれがないようにって祈ります。子どもたちが悲しまないように、飢えている人たちが満たされるように、悩み苦しみがあったらそれが解決するように祈りますけれども、そんな祈ってどうするのっていう声だって聞こえてくる。もしかしたら自分自身も待ちきれなくてどうしようもなくて、やっぱりダメなのねって諦めたり、これが運命なのねなんて運命論に支配されたりすることよくあるんです。そんな時にイエス様の励ましが聞こえてくる。今日読んだ聖書の箇所、先ほど読んでいただきました主の祈りの場面です、ルカによる福音書の。でもここでイエス様やっぱり求めなさい、そうすれば与えられるってお語りになりました。主の祈りの、つまり弟子たちがイエス様どうぞ私たちにお祈りを教えてください、分かったこうだよって教えてくださった祈り、その後に2つの例え話を続けてこのルカによる福音書ではワンセットになっている。主の祈り、こう祈りなさい、そしてこう祈るためにこういうこととこういうことがあって、こうだから求めるあなた方に天の神はこうしてくださるっていうワンセットになっている段落を読んでいただきました。今日のルカの福音書のキーワードは9節だと思うんです。求めなさい、そうすれば与えられる。私たちは求めていました、実現しました、でもそれで全部 OK かっていうとそうではありません。その先にもっと願い求めるものがあり、もっと祈らなきゃならないことが起こり、そしていつも祈りに導かれていくことが起こってきます。でも何を本当に求めているのかっていうのがいつも問われているように思います。何を追い求めている、何を求めている、何を願っている、この現代の中にあって私たちの求め、願い、祈り何だろうか。さまざまなものが満ち溢れ、さまざまな情報が豊かにいっぱい降ってくるように届く私たちのこの現代の中で、私たちは何を求め、何を願い、そして何を祈っているだろうか。たくさん洪水のようにシャワーのように降ってくる周りの状況の中で、情報操作にたやすく自分を合わせていくような、そんなことになっていないだろうか。世の中のさまざまな出来事の波の中にさらされて、もしかしたら自分から何かを切に求めていくことが本当にあるだろうかって問われているように思ってならないんです。だってイエス様は求めなさいって、そうすれば与えられるって、このフレーズを聖書から私たちに語っておられるのに、私たちは得られる豊かなものの中で、あるいは降り注ぐさまざまなものの中で、もしかしたら求めなくなっている。いや、求めてますよ、祈ってますよ、でもそれが本当に求めているものなのか、切に求める、そういう姿勢がもしかしたら忘れられがちになっているのではないか。その先に何があるかというと、かなり 無気力な人間像というのが描き出されていく、そんなふうに思います。だから今日読んだルカによる福音書のイエス様の呼びかけは、そうした今の私たちに対する対極のものとして、求めよ、探し続けよ、叩き続けよと語られているのかなというふうに思いました。何をそうせよと言われているんでしょうか。何を求めよとお語りになっているのでしょうか。今日のこのルカによる福音書の箇所の前半、段落の前半には、求め続けるべき事柄のリストが主の祈りとして描かれているというふうに理解するんです。私たちは主の祈りをお祈りします、もうよく覚えていらっしゃいます。その通り。でもここでは、求めよ、そうすれば与えられるっていうことの具体的な事柄として主の祈りが描かれている。皆が崇められますように、ここから全てが始まっています。求めない風潮、求めない出来事、それはどこから来るのかというと、この世のことや私たちの周りの現実以外に心を向けないところから出発する、これが求めない風潮にあるんじゃないでしょうか。もうここにあるからこれで十分、まあここまでいれば大丈夫でしょうなんて周りの現実のみに目を注いでいくと、それ以上求めなくなる、そんなことが今起こっているのかもしれません。だからイエス様の最初の語りかけは、願いは求めは自分のためではなかったんです。皆が崇められますように、主なる神様の名前が崇められますようにって自分を最初に持ってきてないんです。皆が崇められますように、主なる神あなたがあなたとして尊ばれるようにって求めることが、求めない風潮の中に生きていて求めよと語られる言葉の最初に来ている自分じゃない、自分の周りのことじゃない、皆が崇められますように、主なる神様が神様として崇められますように、尊ばれますようにという祈り求めが最初に来ている。この皆が崇められますようにと教えられたこの願いが、それを口にした時にまず自分の中でそれが実現し始めている、つまり私じゃない、まず神の皆が褒めたたえられますように、これが私の中でこの祈りの最初の言葉から私の中に実現しているのではないかと考えるんです。そして次が、御国が来ますように、皆が崇められますようにという最初の祈りがさらに徹底されて、御国が来ますようにと祈れとおっしゃる。この世の中で主なる神の御心が実現していきますようにということです。神の国、御国、神の支配、つまり神様の御心が実現していくように、この祈り願いも第一に祈る私自身において成就することがあります。私が実現するんじゃない、神様あなたのご支配が、あなたの御心が支配するようにという祈りと願いです。私がこの方と心の波長を合わせていくときに、一つになろうと強く求めていくときに、自分の思いが自分だけの思いではなく、周りにもそれが広がっていきたい、あるいは広がっていくということにつながっていく、私たちは共にって、そういうことだと思います。御国が来ますようにって、やっぱり共にっていうことが、つまり広げられていく、神の支配や神様の御心がなるところに私は、私たちになっていく、そんなことがこの祈りの中に込められているように思えてなりません。そして次に来るのが、私たちに必要な糧を毎日与えてくださいということです。 皆が崇められますように、御国が来ますように、第一第二の願いが求めがあってからこそ、その次に来るのが私たちに必要な糧を毎日与えてくださいというものになります。必要な糧というものがただ単純に食べ物というものでないことはご承知の通りだと思います。必要な糧というのは、私たちがこの世界に生きる、この世にあって生きる上で本当に求めていく具体的な事柄すべてのことを指しています。もちろん食べ物もそうです。でも生きる上で大切なことすべてが必要な糧、この中に込められています。何を食べるのか、何を飲むのか、何を着るのか、そうしたものを追い求めていくことはもちろんそうです。生活の安定もそうでしょう。便利で快適な住処、住居もそうでしょう。新しい車を得る、大型のテレビが欲しい、そうしたさまざまなリストを必要な糧という中に加えていくことができるものです。もちろんそうした目で見えるものというだけではありません。私たちの求めは、例えば仕事の成功ですとか、人から認められていきたいとか、あるいは恋人とうまくやっていきたいとか、家庭の中が平安でありますようにとか、さまざまな事柄が起こってきます。そのすべてが私たちに必要な糧のはずです。そしてそこでは誰でもそのことを求めているものなのです。残念ながらそうしたことを主なる神に求めることをせず、どこかで自分の力で、あるいは自分で何とかしようとそう考えることが多い。でもそのことを突き詰めていくと、どうしても自分の限界に突き当たってしまうんです。できないことが多くなってくる、限界を感じていく。そしてどうなるかというと、ああやっぱりこういう運命なのねって運命論になっていく。運命論に絡み込まれるとどうなるかというと、やっぱりダメよね、何求めたって願ったりしたってどうせこうなるんだからという無気力にとらわれたりする、そんな結果になることが多いのが私たちのこの世で行われている現実です。私たちに必要な糧を毎日与えてください、主なる神に求めていく、そんなことが呼びかけられています。さらに、私たちの罪を許してくださいと祈れって、まあ、ここで罪という言葉が出てきます。現代に生きる私たちにとって罪ってなかなか実態のはっきりしない言葉になりつつあります。軽く罪よねなんて、罪の実態が今ではなかなかはっきりしていません。ただ聖書は罪というのを平和とか義、正しいとかという言葉の対極に置いています。神の側に正義があり、神の側に平和があって、それの対極として罪だから戦争が起こる、殺戮が起こる、相手のものをぶん取って OK なんていうことが平和や義の対極として聖書は語っているように思います。人間の基本的な問題、これを聖書は罪と呼んでいますけれども、これは主なる神様と自分との関係にどこかわだかまりがあったりする、すっきりしない状態がそこで起こっている、それを罪とも言っています。わだかまりあるんです、だからすんなり呼べない、まあ、そうは言ってもってどっかこう条件つける、すっきり言ってない関係、そんな中で平和や正しさとの対極で罪を犯す、そんな人間の在り方、これを聖書は罪と呼んでいます。罪はこの世界やこの世のことと関連した私の姿勢、それに起因してみます。毎日の生活を求める、毎日の糧を求める、それは大事なことだと申し上げましたけれども、毎日の糧を求めるあまりに第一と第二の祈り、 皆が崇められますように、御国が来ますように、これをどこかで忘れてしまう、それがおろそかになってしまって、自分だけの事柄、私の糧、私の糧をくださいとそこにとどまってしまうと、深いところで不幸を覚えてしまうということがあるのではないか。そしてこの豊かで情報が溢れてくるこの世界に生きる、この世に生きる私たちにとっての根本問題はそういうことになるんじゃないか。神様とのわだかまりやイエス様とのなんとなくギクシャクした思いの中で、御国が来ますようになんていう祈りはどこかこっちにあって、私のことばっかりが祈られ求められてしまう、そんなことの中でのギクシャク、平和や義と対極に置かれてしまう罪の中の、そんな私という事柄がここで指摘されているのかなと思います。だから私たちの罪をお許しくださいがここで登場してきています。私たちのできることは何なんでしょうか。こんな風に起こってくる、この現代を生きる私たちの持っているギャップ、イエス様を通して知る神とのギャップの中で生きる私たちに何ができるのでしょうか。イエス様は求めなさい、何の小細工もせずにひたすら許しを求めなさい、そうお語りになっています。ひたすら許しを求めよ、私が許されることじゃなくて周りの人も許しなさいって、私たちの罪を許してくださいって、私の罪が許されることを求めながら同時に周りの人の罪が許されることも願いなさいって、そうおっしゃっている。なぜなら周りの人を許すということは自分の罪の現実というものが本当にわからないとできないんです。私も罪人だし許されている、だからこの人も許す、私のことが分かっていないと周りの人を許すことができません。周りの人を許すということは自分も罪の現実に本当にぶつかって、そして許しを得ている、人を許す、そしてこれこそが信じる者だけが取れる道、行為、そんなふうに読むんです。誘惑に合わせないでくださいとその後続いていきます。主なる神への思いや家庭の渇き、共に大切にする者の罪の意識、これまで述べられてきたこう祈りなさいということ、この言葉に込められていたそうした事柄の全体を自分も受け止めて一つ一つ放棄しないというのが誘惑に合わせないでくださいという祈りの中に込められていると思います。だって私たち弱いから、私もそうですよ、やけになることだってありますし、こうなんでしょうって開き直ることだって起こる、あるいはこれしかないんだからなんて極端に走ることだってある、やけになったり開き直ったり極端に走ったり、そして結局もうしょうがないからって努力を放棄する、これって何でしょう。誘惑です。誘惑に陥らないように私たちを合わせないでくださいって放棄したり開き直ったりやけになったり努力を放棄する、極端に走る、全部誘惑、そういうことになるとどうなるかというと、つまらない平べったい人間になっちゃうんです。イエス様は祈れって、祈りを教えてくださいって、祈りの方法を教えようとされたのではない。この祈りを通しても人が人として生きるってどういうことかを私たちに告げておられる。私たちがお祈りをする、求め続ける、これって私が私になっていくことなんです。イエス様によって人として生きることができるようになる。だから平和を祈るでしょ、誰かのことを覚えて祈るでしょ、祈ったらその人のところに行って大丈夫って声かけたくなるじゃないですか。お腹が空いていた人いたらお祈りしますよ。でも食べるって 持ってるもの分かち合ったりするじゃないですか。それって人ですよ。イエス様の言葉は私たちを人にしていきます。人のようにするのではなく、本当に人にしていく、そして本当に生きるようにしてくださる。やけにもならず、開き直りもせず、極端にも走らず、努力も放棄せず、つまらない平べったい人間になるのではなく、本当に生かされて生きて、生き生きとして神との関係が豊かになって、本当に生きるものにしてくださるのがイエス様の言葉だと痛感します。ですからこの主の祈りを、方法じゃないんです。方法じゃないから2つの例え話、この後お語りになりましたでしょ。最初にパンを求める人の友人の例えがありました。これは何を私たちに表しているんでしょう。思うんです。めげない心をこの例えで私たちに告げている。その後、良いものを子供に与える父親の例えが出てきました。これは何かっていうと、心から主なる神への信頼を私たちに説いている言葉だと思うんです。弟子たちはどう祈ったらいいんですかって聞いた時に、主の祈りを教えになった。その後でこの2つの例えをお語りになった。それはこの弟子たちを含め、この聖書に触れた、この言葉に触れた私たちが、浮き草のような人生ではなく、しっかりと立って人として生きる、神を中心に据えながらイエス様を心にお迎えして、イエス様に会って生きるという人になっていく、そんな呼びかけなのかなと思っています。足跡教会は教会堂ができて OK ではありません。ここから本当に主を中心にする、イエス様を中心にするということが言葉で交わされ、それが受け止められ、心の中に生きて働き、一人一人がイエス様に会って生きる人、信じて生きる人になった時に、そこに主を中心とした共同体、教会ができて、そしてそこから恵みが分かち合われて、そしてそれに触れる人々が起こされて、本当に生きる人たちが増えていくときに、そこにイエス様が新たな出来事をまた起こしてくださる、その歩みに導かれています。そのためにもどうぞ市川八幡教会の皆様、足跡教会のためにお祈りください。そして私たちもこのイエス様を中心とした交わりの中で、市川八幡の皆様と一緒にあることを喜びながら、イエス様の励ましと導きの中で求め続け、祈り続けていく群れでありたいと願っています。心から皆様に祝福が豊かにあるようにお祈りいたします。祈ります。天の父様、今日の礼拝を感謝いたします。イエス様が求めよ、そうすれば与えられるとお語りになり、この御言葉を読む私たちに大きな励ましと力をお与えくださいました。主の祈りは単なる祈りの方法ではありません。その祈りによってあなたとつながり、あなたの命をいただき、あなたによって本当の人として生きる、そんな歩みに私たちを招くものです。どうぞお一人お一人にあなたが共においでになり、これから始まる新しい1週間の日々の歩み、一つ一つにあなたの恵みと祝福が豊かにありますように心から願います。ご病気の方がおられましたら、どうぞあなたの癒しがありますように。悲しんでいる方がおられましたら、あなたの慰めが豊かにありますように。さまざまなことで困難に陥っている方々に進むべき道が示されますように、飢えている方々に日ごとの食物が与えられますように、さまざまなものにとらわれて不自由の中にある方々にはあなたの本当の自由をお与えください。そして今週あなたが必要な時には、戦いや憎しみになるところに私たちをお使わしくださり、あなたの平和を述べ伝え、心からあなたの恵みを分かち合って共に生きることができるように清めてお持ちください。今全世界の教会がそれぞれの場所で礼拝を捧げています。世界中の教会の礼拝を祝福してくださいますように。 バプテスト連盟に連なる全国の諸教会伝道所の上に、そして今福島の地で捧げられている足跡教会の礼拝、吉高先生の宣教の上に、あなたの恵みが豊かにありますように、心からの感謝と願いを込めて、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。